毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のお仕事を長年していらっしゃいます長谷川充さんに、毎回一つテーマを設けてお話聞かせていただいています。長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマでしょうか。
はい、今回はですね、非常にシンプルで、仕事は謝罪と感謝、
はい、
というテーマでいきたいと思います。
はい、本当にとってもシンプルな、ね、はい、テーマとなっておりますが、具体的にどんなお話になりますでしょうか。
はい、これはですね、まあ、仕事というものは、まあ、もちろんあの中には一人で完結することもあるんですけども、はい、多くはいろんな関係者を通じて、いろんな関係者と、仕事をしていくという形になるので、まあ、おのずとコミュニケーション、何らかの形でコミュニケーションを図りながら、仕事というのは進めていくと。で、その中で仕事を進めていくと、まあ、当然こううまくいくこともあれば、うまくいかないこともあるので、その場合にうまくいかなかった場合に他責にするんじゃなくてですね、まあ、例えば指示を出した上司のせいにするとかですね、そういうことではなく、まあ、逆に、上司であれば、まあ、部下の低落とか仕事を、まあ、うまくいかなかったということを部下だけのせいにするんではなくて、まあ、やはりちゃんとした、まあ、謝罪っていう部分を、まあ、していくってことも大事。素直に謝る。で、あとはうまくいった時とか、何かをしてくれたとかですね、手伝ってくれたみたいなことなんかも、そういうのも当たり前ではなくて、感謝をする、ありがとうっていうことをですね、しっかりと言い合える、その関係性があるから、こういう、まあ、謝罪とか感謝ができるような状態が、まあ、組織の中でこう広まっていけばですね、お互いがちゃんと主体的に、あと他責ではなくて、まあ、自分事として捉えられる人たちが増えていくので、はい、より良い仕事ができるというふうに、あの人事部長としては考えますね。
なるほど。全ての、仕事においてね、謝罪とか感謝大事だと思うんですけれども、特にやっぱり人事のお仕事をされてて、これが大事だなって感じられたこととかありましたか。
そうですね、まあ、特に新卒社員とかを見てきたときに、まあ、新卒社員ってもう学生、例えば前年まではですね、学生だったりする人たちなので、はい、もう本当にこうその人たちが育っていった環境がもうもろ出てくるわけですね、最初のうちは。はい、で、やっぱりこう自分が中心にある人なのか、ちゃんと相手のことを思いやったりとかする、できるような人たちなのかによって、やっぱりその辺の仕事の出来不出来がですね、随分変わってくるし、
はい、
あとはまあ関係性作りですね、上司部下の関係性とか、まあ、その職場の中でのチームとしての関係性なんかもそうですけども、やはりしっかりと自分がミスしたことをなんかはですね、謝れる。っていうことだったりとか、まあ、何か助けてくれたことなんかには感謝できる、そういうような人たちがやっぱりこう伸びてるなっていうところは実感しておりますね。
例えばなんですけれども、はい、こういったね、あの謝罪とか感謝って、まあ、改めて教えるものでもないじゃないですか。やっぱり長谷川さんがさっきおっしゃったように、生まれ育った、はい、家庭環境、家で、まあ、教えてもらうことっていうかね、あの親から教えてもらうことみたいな感じもするんですけれども、あの採用するときに、
はい、
うん、この子はちゃんとこの謝罪と感謝ができそうな子だなとか、あ、ちょっと違う感じの子だなとか、そういうのってこう面接とかで分かったりするもんなんですか。あ、
これはですね、直接的ではないんですけども、間接的には、はい、まあ、謝罪できたり、あの感謝できる人なのかなっていうのは推測できる方法としては、想定されないことを行動で、やってもらうっていうのが一つあるんですね。
はい、
まあ、これ採用の、選考の中でもやったりとかしていたのは、面接官として、応募者の方に指示を出すんですね。でそれは例えばですね、その場で立ってみてください。で指を動かしてみてください。そしてその場で回ってくださいみたいな、まあ、これ健常者であれば、まあ、ある意味誰でもできること
そうですね、
ですよね。だけど面接でそんなことを指示されるなんていうのは想定されてない応募者が基本ですから。
そうですよね、
そうするとそういう想定されてないことに対してはその本人の素の部分が出てくるわけですね。で立って指を動かして回ってくださいなんていうちょっとこうある意味馬鹿げたようなことを指示されるっていうところにおいて、結局自分の頭の中の、メンタルが素直な人であれば素直にやるし、なんかなんでこんなことやらされるんだみたいな、その悲観的な人多責思考が強い人ほどそういうことをまあ嫌がったり面倒くさそうにやるとかですね、そういうところで、あ、この人は素直な人なのかな、そうじゃないのかなっていうことは、素直であれば、まあ、謝罪や感謝もできる人だろうな、でも素直じゃない人は多責思考も強いから謝罪も感謝もできないんだろうなみたいな、そういうところは推測されますね。
これは面白いお話が聞けました。人事部ならではの、なんかこう、面接のテクニックっていうか、面接のこう、ちょっとしたマル秘テクニックみたいなところなんですね。
まあ、そうですね。はい。
なるほど。というところからね、やっぱ人柄とか、まあ、そういったものが見えることもあるんですね。はい、そういったことで、今回のテーマはですね、仕事は謝罪と感謝ということで、とってもシンプルなようで奥が深い一番大切なことですよね。教えていただきました。今回も合同会社社外人事部長代表長谷川充さんにお話を伺ったわけなんですが、長谷川さんのいろいろな活動について詳しく知りたいと思ったらどうしたらいいでしょうか。
当社社外人事部長の LINE 公式アカウントがあります。でそこの中に、まあ、私の情報だったりとか、まあ、社外人事部長の情報などもありますし、あとは、定期的な配信なども行っておりますので、そこで最新の情報なんかを拾っていただけるかと思いますので、まあ、ぜひご登録いただければと思います。
ということで、長谷川さんの LINE 公式アカウントについてですね、詳細は、この番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみていただきたいと思います。ということで、今回の配信、仕事は謝罪と感謝というね、とってもシンプルなようで深いお話聞かせていただきました。長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。